キリスト教にとっては私は今大事な転換期じゃないかなというふうに思っているんです。それで言われたように、僕も今51年目です。牧師になってね、でずっと一生懸命やってきたんですが、やっぱりどこかおかしいなということをずっと思っていながら、それでやっぱり結局はイエス様に戻るというふうにして、だんだんなんか間違いに気づいてきた。それで今キリスト教の中で、これカトリックプロテスタント含めて同じだと思うんですが、おかしいぞ、だから変えなくちゃいかん、そのおかしいのはなぜだっていうことを一生懸命真面目に追求するグループと、まあちょっとおかしいんだけれども、それは本元、つまりこれ保守派っていうんですけれども、それをきちんとやってないからだっていうことで、大きく2つの流れがあるような気がします。で、僕らはですから日本キリスト教団に属しているんですけれども、どっちかといったら改革派の方ですね。そして保守派はもう今までの通りのしっかり、それが緩やかになったからダメなんだという、そういう考え方が強いですね。それはしかし私はね、自己紹介を兼ねるんですけども、そういう考えのきっかけになったのは、北海道に最初の20年いました。で、最初の8年は苫小牧というところで新しい教会を作るっていう、それをゼロからね。だからそこでも教会を作るのに、今の伸び伸び講座の始まりなんですが、キリスト教基礎講座っていうの、つまりそれは4年目の時に王子製紙のストライキというのがあって、ずっと順調に伸びかかってた教会が分裂仕掛けたんですね。そしてパタッとこう調整が落ちた時に、ちょうど巡回してくださったベテランの先生がいろんなことを手を取り足を取りして教えてくれて、そしてキリスト教10校というのをやりたまえというふうに教えてくださったんです。その先生も石川という名前の先生なんですよね。それでいろんなことを手を出してもらって、それから今度はいわゆる入門的なところをいろはから、それを決して長くやらないんだと、10回で終わるんだぞって、10回で終わるように、それがだから未だにずっと続いてこの10回ですね。で、あちこち教会でもやり、家庭集会でもずっと全部その10校をずっとやったら、それから受選する人が増えてきて、そして教会が独立できて、もう一つは僕の学生時代にありますけども、学生時代本当にいろんなところを全部、入学するときはいいんですけど、出るとき必ず落ちるんですね。ビリに近くなるっていう、そういうのをして、進学も入ったときも大変期待されてたんですが、出るときは卒論も書かないで勘弁してもらったという、そういうことで、ですから進学の勉強っていうのはほとんどしてなかったんだけど、熱意だけを持って北海道に行ってやりだして、いろんなものをそれから急に勉強し始めたんですけれども、ある時期に開き直ったんですよ。よし、もう何々進学っていうのをやめ、自分で聖書からイエス様と取り組んで、そして自分の進学を作ろうっていう、そういう思いになって、それがずっとこう続いている。そして開拓伝道8年終わった後、今度北海道中の長教派のラジオテレビの伝道っていうのができて、そこへ入ったんですね。そうすると電波っていうのは教派は選びませんよね。あらゆる人、そしてその私たちの放送伝道をサポートしてくれたアメリカの教会が保守的なメソリスト教会なんです。だから保守的な教会っていうのは成果をとても求めるんです。今でもそうですけれども、人数問題にして、で何人洗礼を受けたかとかね、つまりせっかく献金を送ったんだから日本の教会が盛んになって、そして洗礼を受けて悔い改める人が増えてくれたらっていう、その善意は分かるわけですが、そう簡単にいかないんですね。だから間に立った選挙さんなんか報告するのに、 あの3倍ぐらいにして報告出してたぐらいですね。あんまり数少ないからってね。だけどその時に僕は伝道って何だろうっていうことをつくづく考えたんです。つまり教派を選ばないし、聞く人はいろんな立場の人がいる時に、キリスト教だけが一番ですよっていう言い方っていうのは、こうはおかしいぞと、みんな嫌うなっていう感じを持ったのと、そして全ての人を神様が作ったとしたら、こちらが放送するメッセージで、例えば創価学会の人が元気持ったっていいじゃないかと、一人一人を神様の手の中あるんだから、だから要するに元気をつけてあげる、励ますっていうのは伝道だろうっていうふうに思ったんですね。だからそれが超教派、教派を超えてっていう経験をしたのが大変良かったんです。それから今度は保守的な伝統のある東京の大きな教会、増田教会っていうところに呼ばれて、これは今度は世界的に有名な香川豊彦っていう人が開いた伝統のある教会ですね。だから北海道にいてよく知らなかったのが幸か不幸か、来ちゃったんですけど、ね、よく知ってたら来なかっただろうと思うんですが、まあそこでやっぱり古い人間的なしがらみと、そして、新しい人たちへっていうので、まあ、悩んで、そこでも結局松田教会来てからキリスト教基礎講座って大体100回ぐらい、100校ぐらいありましたよ、毎年ね。だから、1週間に2つずつで、そして年に3回あるわから、ね、6期、20年いましたから、100何期までやったんですが、それでやっぱり調整が伸びて、盛んにはなったんですけれども、でも、やっぱり、大きい教会を改革していくっていうのはとても無理だというふうに、つまり残ってる自分の寿命も持たないというふうに思いましたから、だから20年を迎えるときに新しいところでなんか改革的な、これがこれからの教会じゃないかっていう、そういうことをしたいなという思いがあって、それがちょうどこの長山教会をこう会いまして、それでここへ来ることができて、そして長山教会でももう11年目なんですけれども、いろんなことを改革してきました。でこの伸び伸びのところにこう21世紀の宣教へって言ってね、これを私の一番基本的な動機にしてるんです。だから21世紀もう21世紀になっちゃいましたけども、だからそれはこれまでの教会の間違いを直しながら、本当にあるべき教会の姿っていうのを見つけないといけないというふうな思いになったんですね。ですから今回はそういうことになった集大成、一番ちょっと生意気な言い方すれば石川神学の基本っていうのを皆さん方に一応お伝えして理解していただけたらなというふうに思ってるんですね。で、今日は第1回ですから、人間の特性っていうこと、人間の特徴っていうことを一緒に考えたらというふうに思ってるんです。で、まず人間っていう場合に考えたら、決定的な限界を持っているのが人間なんだということなんですね。で、それはこのプリントにも書きましたけれども、そしてこの案内の内容のところもね、人間は必ず死ぬ、それからもう一つ必ず間違う、ここのところをしっかり見据えてない。だけどどうも現実に生きてる人間同士は間違っちゃいけないみたいな、あるいは少なくとも自分は間違うことがあるんだけども、 人に間違いを許さないみたいな傾向がありがちだと思います。だからどういう人を見るときでもですね、自分も含めてですけども、人間は間違うんだぞ、ね、全生涯を通して決して間違ったことのないっていう人は一人もいないはずなんですよね。だからその間違うっていうことをにしっかり目を向けんといかんと思うんだけども、ここがさっき言ったキリスト教の罠って言いますか、落とし穴がある。それはイエス・キリストが真理なんだ、でこの方には間違いがないっていうね、でこの方に従ってる人間には間違いがないんだっていう、そういうふうな誤解が生じたんですね。だからそれでイエス様っていうのはどういう方なのかなっていうのを一遍しっかり確かめてみたいというふうに思うんですね。やっぱりキリスト教ですから、イエス・キリストと呼ばれた方から出発してる。だからそれはイエスの言葉と行いっていうのにしっかり戻ってみる必要がある。それは新約聖書が元なんだと。だから聖書に戻ってくるっていうふうになるわけですが、その聖書の読み方もまた読み方によって随分違うぞということも経験しましたね。ですから次のところは聖書の読み方っていうのはどういうふうに読むかっていうところに触れたいというふうに思ったんですね。まず最初のこれはお坊さんの言葉ですね。用語すぎます。これはここでプリント、お元気であれば88歳だって書いてますが、これがこの原稿もっと古いから今は91歳お元気だったらですねのはずなんですが、面白いお坊さんなんですよね。俺の人生はつまらん人生やと考える人がおるでしょう。だけど実は自分がそう考えとるだけや。立派な仕事をした人は意義のある人生で、何もせん人は意義がないのかな。どこでそんな寸法を決めるのか。酒ばかり飲んでぐうだらで死んだ人も、立派な名前や業績が残った人も一緒というと、みんな不承知だろうが、言うたら同じことやわ。これすごいでしょ。みんなどこで線区切ってんだ。みんなが立派だ立派だっていう人も、それからあんなやつはいない方がいいんだっていう人間も、みんな同じだぞというね、言い切る。悟ったものは本物で、これは先生はね、仏教ですから、仏教では悟るっていうことが、まあキリスト教で悔い改めっていう同じですね。悟らんものは偽物じゃという、みんな同じく大地の間に命を受けて、偽物と本物があってたまるか。どの人生も偽りのものはありゃせん。せっかく生まれたからには意義ある人生を送りましょう。何が意義ある人生じゃ、そのままで結構だ。天地は人間の世界だけではない。その天地の中で考えてごらん。アリでも何でもみんな同じく生きとるのだろう。人間だけが偉いような顔をしても大したことないのよ、そんなものは。人間の間だけで通用するようなそろばんで生きとったらあかん。これはね、もともと僕が松田教会にいた頃に、信者の人が先生と似たようなことを言ってるお坊さんいますんで、切り抜き持ってきてくれた。日経新聞ね、この瞑想インタビューってのはずっと週1回ずつ出てた。そこにこの用語水が、そしてそれが今度単行本になったのが産経新聞社、これ1993年ですからね。その面白いです、そのお坊さんのね、話がね、痛快である、何が意義ある人生じゃ、そのままで結構だとカッパした楊水岩さんは、曹洞宗、大雄山、西条寺、神奈川県足柄市の三州、当時80歳だから、今お元気であれば90歳からもし90超えてるだろう、禅宗のお坊さんだ。で、私もそれで禅宗に興味持って、禅宗のお坊さんのいろんな本だいぶ買い集めて読んだんですが、やっぱりね、禅宗ではあるがままを強調しているようだ。 そのまんま、ね、あるがままでいられたら自由である。開き直りとも受け取られる。難しい言い方をすると自己需要ということである。で、自分のあるがままを受け入れるということだと。これは口で言うのは簡単だが、実際はなかなか難しい。何が邪魔するのか。水岩さんの言う人間の間だけで通用するそろばんがあるからなのだろうか。まず聖書を読んでみたい。創世記一章はちょっと後回しにして、二章の最後のね、人と妻は二人とも裸であったが恥ずかしがりはしなかったっていうね、この言葉がとても大事だというふうに思うんです。つまり比べたりしてない、あるがままを受け入れる。そしてそれがだからとても自由だと。そののどれどの木から取って食べてもよろしいというね、そういう中で、しかし人間は自由っていうふうに言っても、もう見境なしの自由じゃなくて制限付きの自由になる。ただし園の中央にある木からだけは取って食べるなというふうに言われたと書いてあるね。で、そもそも聖書を読むときに、いわゆるアメリカの保守派の教会、いわゆるファンダメンタリストっていうのは、聖書が科学的真理を表している書物だと。だからダーウィンの進化論なんかを学校で教えるのはおかしいっていう理屈を持つ人へ、つまり聖書に書いてある通りに地球ができたんだっていうふうに言うんですけれども、もしそう言うんだったらですね、厳密に、そんなに厳密に言うんだったら、一章にも創造物語があって、二章にも創造物語、つまり創世記に二つの創造物語があるんですね。そして最初の一章の創造物語では人間については27節見ると、神はご自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造された、男と女に創造されたって書いてある。そうするとこっちの2章の方では最初一人、それからあばら骨から女の人ができたって書いてある。こっちはいっぺんに2人できてるんじゃないか。ほんならこの、しかも最初から土の塵でっていうことは、ご自分に似せてっていうのは神様が土の塵っていうことかとかね、こんがらがって分かんなくなってくるじゃないですか。だからそういうふうに読むものではなくて、とっても簡単に言うと、これは神話なのです、ね、この2章3章の物語と1章の物語はちょっと読み比べると分かるんですが、口調も違うし、それから神の呼び名も違うんです、ね、1章ではただ神って書いてあるんですが、2章に入ると主なる神はなるんです。これは言語が違うということね、エロヒムっていうのとアドナイね。だからそれを日本語に翻訳するときにそういうふうに、書き直した。だから神っていうふうに言うときはエロヒムとか、が主なる神は、ね、ヤーウェっていう、そうヤーウェっていうふうに書いてあるのを主なる神、それは略して主っていうふうにある場合、だから簡単な見分け方を、神様のことを主と呼んでるなっていうのと、神はって書いてあるの、そこの違いっていうのはね、頭に入れておくといいですね。そして神はって書いてある方が実は新しいんです。古い方が主なる神はっていうようなんです。で、大体大雑把に言うと、この2章3章のこの物語は紀元前1000年ぐらいだろう、今から3000年ぐらい前、そして1章の物語っていうのは紀元前4、500年ぐらいですね。 あのバビロン捕囚っていう時期、その頃だろうというふうに言われてる。そしてこの2章の、あの神話、創造神話っていうのは、その土台が一応あるんです。もっと古い、ご皆さん方お分かりのように、この今名前も川も出てきましたね。あの第3と第4の川、チグリスとユーフラテス、ここ4つの川の名前が出てきたんですが、最初の2つはね、分かんないんです。実際にどこか、もう学者によって全部説が違うし、これ何と裏付けられないですね。しかしチグリス・ユーフラテス、これはもう今お分かりね、イラクのね、今のそうです。だからあの地方、メソポタミア、そしてご存知のように世界の三大文明の発祥地ですから、非常に早くに文明が栄えたと。ですからメソポタミア地方の神話、創造神話の中に、あのあばら骨から人を作るっていう、そういう話がったんだそうです。でそれを土台にして、そして一つの考え方を持ってこういうふうに書き直したんです。だからあの僕は専門家じゃないから、もともとの神話はどうなってたかっていうのをね、それと比べてあげるとなおいいんですけども、それは知りませんけれども、あのそれを素材にして書き直した。つまり僕はこの2章はね、人間論だというふうに思います。これで聖書は神の言葉っていうふうに言うんですけれども、あのそれを裏返しに言うとね、人間論なんだ、人間とは何かっていうことが書かれてるのが聖書なんだっていうふうにも思うんです。だからあのこの今から3000年も前のね、ある優れた人が人間とは何だろうっていうのを一生懸命考えている時に、そのメソポタミアの神話を聞いて、ははじゃあこれはきっとこうであるに違いないっていうね、それがあのポイントです。17節、2章17節の、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまうというふうに書いてある。でここでしかも命じて言われたって書いてあるでしょ。ところがね、今日は読む暇ないんですが、3章になるともうご存知のように蛇に騙され食べるんです。そしたら2人は死ぬんだかって言うと死んでないんですよ。だからこれは警告なんですよ、食べると死ぬ。そしてそれが文字通りに死刑になるっていう意味じゃなくてね、これはもうちょっと文学的なニュアンスで言うと、死ぬほどの目に遭うぞと。もっと別の言い方すると、この物語を書いた著者はね、人間論、人間って何だって考えた時に、人間は善悪の知識でそれで死ぬ目に遭ってるっていう風に気がついたんです。だからあのそして当然もう一つ、人間は必ず死ぬ。だからその園の中央には命の木と善悪の知識の木を生え出させられたっていうふうに書いてあるっていうね、旧説に。つまり園の中央っていうのは、これは触っちゃいけない領域で、それを僕は人間の決定的な限界の領域だ。つまり命、死ぬっていう命と、それから善悪っていうのは人間には究極的にはわからない。だけど今もってそうですよね。あのもう毎日のように、今日も今イラクでいわゆる自爆攻撃っていうのが進んでて、あれ必ず人間が自分で死にに行ってるんですから、あのすごいなっていうふうに思うんですね。あの日本、その自爆攻撃のきっかけは日本だと思うんですが、神風特攻隊のね。でももうちょっと動機が違うような気がするんです。彼らは今の自爆をする人は確信犯です、ね、このことが正しいことだっていうふうに、自分が死んで、そしてそこでたくさんの人間を倒すっていうことが正しいこと、神の御旨にかなうことだっていう確信持ってみな言ってる、あるいはそれを教えてる、ね、 だからこれもね本当に問題、善悪っていうのをね、どちらイスラム教にしてもユダヤ教にしてもキリスト教にしても全部この旧約が土台になってるのに、旧約の読み方が僕は不十分、上面だけで取ってるっていうふうにしか思えないんです。だからよく読むとこれはすごい人間論で、そして人間に対する警告で、善悪、人間の一番いい意見はね、善悪の知識を持ったことだよと。これがこのつまりはっきり言った他の動物との決定的な違いですね。それで僕はいつもうちの地高が僕の先生だっていうふうに言うんです。彼女には善悪の知識なんかないね、本能しかない。だけどこの人の気持ちを見抜くのはもうすごいでしょ。みんなペット飼ってる人はそれで、そしてね常にあるがままだから、そのペットを見て癒されるっていうのはね、彼らがこっちに対して何の裁きもしないからです。裁かないっていうのはこちらが自由になれるね。だからどうして人間同士不自由っつったら、やっぱりね善悪の知識が邪魔してるんです。これがだから先入観を与えたり、これこそ正しいことだっていうふうになったりとか、あるいは差別、こういう人はいい人でこういう人はダメな人とか、すべて人間のね悲劇の原因はここにある。だからこの創世記2章のこの物語を書いた人、僕はすごい発見をした人だなというふうに思ってるんです。だからそれが人間というのはそういうもんだよと。だからしかしこの限界をちゃんと踏まえている間はアダムとエヴァは裸だったけれども、恥ずかしがりはしなかった。つまり完全にあるがまま、綺麗なとことそうじゃないとこも完全にあるがまま受け入れる。ところがこの人間論を見つけた人は今度は現実の、僕はだから二章っていうのはあるべき姿の人間っていうね、で三章が現実の人間っていう、それを書いてるんだっていうふうに受け止めたんです。だからそうするとさっきの禅宗のお坊さんもね、何が意義ある人生じゃとね、有名な何か名を残した人が意義があって、毎日酒ばっかり飲んでぐだらで死んだ人はもうろくな人生じゃなかったって、どうしてそんなこと言えると、誰がそんなこと決めたとね、言ってみたらどれだって同じだよっていう、これ禅宗独特のこうぶち壊す言い方ね、禅問答というのはそういう、響きがあるんですけど、でも聞いたら痛快じゃないですか、そうじゃない人にもね。だからそれをその人間だけで通じる物差しというのが善悪の知識です。だけどこれはだからね、人間が他の動物と違ってその善悪の知識を持ってるっていうことが、使い方が間違うから悲劇が起こる、ね、もっと人間に善悪の知識がなければはるかに楽なのに、そのゆえに、それでしかもそれに今度権威をつけるのが宗教です。神とか何とかっていうふうになるね。だからところが神はこのどの木から取って食べてもいいよと、しかし善悪の知識から取って食べるときっと死ぬぞっていうふうに警告されたにもかかわらず、結局三章を見るとエデンの園から追放された。だけど決して滅ぼされないようにって二人にマークをつけられた、神様が守るっていうね、それがこの物語の僕はまた素敵なところだと思うんです。ところがここのね、キリスト教の間違いは、罪の出発点がここにある。この善悪の知識を取って食べた。ね。だけど、どっちかというと、道徳的な罪。つまり、神様が食べちゃいけない ていうふうに言われたのを、たとえ蛇に騙されたとはいえ、結果的に神様に背いた。それを現在というふうに教えられてきたんですね。そうすると、僕もそういう、北海道の苫小牧でその自立行塾を始めた頃に、中学生に素朴な質問を受けるんですよ。そしたら神様人間作ったら、なんでそういうふうに作ったんですかって。神様に背くようにね、作ったんですかっていうふうに言われて、なんか、困りながら、言い含めたと思うんです。奇弁を浪してね。だから、決して中学生になってほしなかったと思うんですよ。今から振り返ってみると。おかしいですよ。人間論なんだから、人間の特徴っていうのは、それが神様に似てる。善悪とかね。それから、僕は善悪の知識を持ってるっていうことで、唯一いいっていうのは芸術だけだと思うんです。美意識。美っていうのね。それはいろんなものに生かす。そして他の動物にはそういう美意識は決してない。時々オットセイとか象が描いた絵がすごいかかってテレビでやってるけれども、あれはね、本人が美しいなと思って描いてるわけで何でもなくて、なんかね、そういうこういうふうにやるってしつけられてやって、それ人間が見て、いやー、偉い偉いって言ってるだけですから。だからこの感じたことの表現っていうのができるのはやっぱり人間だけなんですね。だけどそうすると人間が善悪の知識を持っていながら自由であるっていうのは、これが諸刃の剣なんだということをしっかり受け止めておくっていう必要があるだろうというふうに思うんです。そして神様を信じるっていうのは、この究極的な善悪は本当に創造者である神しか知らない。これがだから謙虚にならなきゃいけないっていう、印だというふうに思うんです。新約聖書で今いちいち開けませんけども、関心な真面目な青年がイエス様に向かって、予期しよう、永遠の命を得るためにどんなことをしたらいいでしょうか、これ福音書によって違いますよ。しよう、永遠の命を得るためにどんな良いことをしたらいいでしょうか、そういう質問変わっているところであるんですが、どっちにしてもそれを聞くと、イエスが私に向いてなぜ良いっていうかっていうね、良い方はただ一人だけであるとバンと突っぱねてる。イエス様っていうのはこの2章のアダムを本当に生き切った方なんだと。それが今度価値観にとらわれた人間から見たら野放図で、そして秩序をぶっ壊す人間、まあアナーキストに見えたっていうふうに思うんです。だけど僕が旧約が大好きなのはこれにのっとってるんです。そういうふうにね、旧約聖書を見ないとね、なんでこんな残酷な物語がいっぱいあるのかとか、ひどい話がいっぱいありますよ。もう神明記とかレビ記だとかって真面目に読んでられない、アホくさって感じになりますよ。なんでまた死刑かとかね、一時こんなんで殺すんだなとかっていうね、まあそういう記録があって残してるんでしょうけども、そういうことを決めたやつもいるよと。だけど片方で伝道の書、コヘレトの手紙、空の空なるかなってまるで全部否定するみたいな、そういうものもあるでしょ。それからこれは聖書のところでやればいいんですけども、旧約の中でね、オバデヤ書っていうのは一章だけの短いのがあるんですけどね、これはエドムに対する呪いだけなんですよ。なんか霊的ないいものを受けようと思って読んだって、お祈りして読んだって何も来ません。呪いばっかりだからね。だけどなんでそういうのが聖書にあるのかなっていうふうに思うと、僕はやっぱりね、ユダヤ民族の歴史の中ではそういうね、呪いたくなることがいっぱいあったに違いない。ユダヤ人はあのパレスチナのね、ユダのすぐ南がエドムなんです。でエドムっていうのはある意味で血がつながってるんですよ。このヤコブとエソ兄弟、それでエソが先祖なんです。でヤコブっていうね、これは双子でしょ、双子でありながらヤコブが弟なのに、でエソお兄さん騙して家督相続して、それで それが本筋だってこう言ってる。だからエドム人っていうのはやっぱりヤコブの子孫に恨むわけです。恨んでるんだ。それである種の劣等感がある。だけどそれでこのユダの民がいじめられたりするとエドムの人はやったやったざまみろって、それで喜ぶんですよ。そしてそれを今度ユダの人は悔しがるわけです。あのエソの先祖の子孫のくせにまたバカにしやがって。特にそのひどいのがバビロン捕囚、今のイラクに滅ぼされてみんながユダの人たちが連れて行かれる時にね、エドムの人たちみんな寄ってきて散々バカにしたようですよ。ざまあみろ、これから俺たちの時代だ、偉そうなこと言ってるからとかって、もうで言い返せるなら言い返してみろっていうふうにね、散々バカにされた。だから今度はこのエドムに対するあんなことを言ったやつは許せないってね。旧約の好きなところはね、人間のあるがままを認めてるっていうところです。あの悔しくて仕方ない時にね、オバデヤ書を読んだらちょっとどっかスッとするんです。ああこう思った人もいたんだ昔はとかって。詩編なんかでもこれはよく引用しました。詩編の137なんかはね、あのお前たちの礼拝の時の歌を歌えって宴会でバビロンの人に言われて、そんな礼拝の歌を歌えるかみんなの前でって、そして川のほとりに来てことを気にかけて私たちはシオンのことを思って泣いたって書いてある。詩編137ですね。僕はある意味で好きな歌です。そしてね、散々バカにされてどうして歌えるかって言いながらね、なんと幸いなことか、この赤ん坊を取ってね岩に投げつけるものはって書いてある。これ言葉通りに言って読んでごらんなさい。残虐行為ですよね。だけどそれぐらい悔しかったっていうことです。もう散々ばら日がない一日、もう来る日も来る日もバカにされて続けてっていう時にね、ちくしゅうあの大きな顔してるからをね、まあ、あの赤ん坊捕まえて岩にバーンってぶつけたらどんなにスカッとするかっていう、そういう気持ちを歌ってる。だけど大概の学者や聖書学者っていうのはあそこには触れてないです。仲介書読んでないとね。もっとひどい人はキリスト教的に見たら問題であるみたいなことを言う人やね。そうじゃないんだ。その時のね、悔しさってのはそうなんだ。それでそれがね、聖書の編集者の僕はすごいいいところはね、醜いところもひどいところもそのままいいよ大丈夫だよって乗っけてる、その姿が僕は好きなんです。旧約読む時にあんまり細かいとこを全部ね引っかかって読むとね、やめたになるんですよ。あの気持ち悪いってね。僕だって創世記の37章から38章、騙し討ちなんかの後半も何度読んでも腹立てながら読みますよ。しかしそういうところも全部、ところが新約の方になるとね、ちょっと気取ってる感じがある。なんか整理しちゃったっていうね。だから僕はあのイエス様はね、旧約の素晴らしさっていうのを受け止めてらして、マタイはちょっと違う動機だったと思うんですが、私は旧約を壊しに来たと思うなと、旧約を完成するために来たんだってね、マタイの7章か5章かなありますね。マタイはやっぱりね、あのユダヤ教を完成するのがイエス様だっていう意味で、それはその通りなんですけれども、それを言いたかったと思うんです。イエスは私が言ったりしようとしていることは旧約にあることを言ってるんだよっていうね。だけど当時のユダヤ教の人たちっていうのはある部分だけ取ったんです。立法の部分だけしちゃいけないとかね。そしてそれを守ることが神様との忠実な関係なの。法律を守るっていう生き方になったらどうしてもね、ムチムチになるんです。そして守ることが正しいことだっていうふうになると自然守ってない、あれ守ってない、自分の中でもあれこれは守ったことになるのかどうだろうかって、そればっかりな。だから人のことはあんまり構わなくなるんですね。だから時々命令されて困ってる人にはほどほどしなさい言われたら、はいはい言って、それですので、いいことしたっていうふうに思うんだけど、それで常に自分は守ってるから それでいいなと思うんだけども、どうも最終的なところ本当にこれでいいのかなって、そこで悩んだのが僕は使徒パウロだったんじゃないか。パウロは契約を守るってことを必死になってやってて、で迫害することも正しいことだと思ってやってたけども、どうしてもこれが本当に正しいのかなっていうのが分からなかった。ところが最終的に正しい方がただ一人だけなんだね、自分はただ従えばいいんだ。そうするとこれを掟を守ってるかどうかはどうしてもいいことなんだなって気づいた時に、パウロはガラテヤ書なんかでね、割礼を受けているかどうかは問題でないっていうふうに言った。だからユダヤ教の人から大迫害を受けるようになったんですが、パウロが気づいた真理っていうのはやっぱりそこの自由です。人間の言ってみれば今日の善悪の知識に限界をつけたっていうことですね。だから今日はもうついにテキストをあんまり読まなかったんですけども、要するにそういうこと書いてあります。この善悪の知識、それから人が死ぬっていう部分はもう言うまでもないことだと思うんですね。それにも人間が全部善悪の知識で価値をつけようとする。特に日本人にとって死っていうのは美学なんですよ。美しく死ねるっていうのは美しい人生だったっていうね。だけどホスピスなんかのそれをなさった柏木先生っていうお医者さんでクリスチャンの方いらっしゃるんですが、人は自分が生きてきたようにしか死ぬことはできないというふうに、いろんな人の死を見てきたときにね、いい加減に生きといてね、そして死ぬときだけうまく生きたいなんて言ったらそれはダメだって、やっぱりね、生きてきたようにしか死ぬことはできないっていう、これはやっぱり冷酷な事実と考えるべきですね。なんか死ぬ時だけポックリピュッて生きたいな、それからなるべくあんまり長く寝たきりになったりしないように、みんなから嫌がられないうちにできればおしばれて死にたいとかねそんな風に、勝手に思ったりするんですけども、でもその問題についてもまたいずれこの講座の中で触れていきたいというふうに思ってるんですね。で今日はそういう善悪の知識っていうことが人間の一番問題なんだ。それをキリスト教が傲慢になったのはイエス・キリストだけが真理なんだっていうね。それはヨハネなんかには私を通らないで父のもと行くことはできないとかね、それから使徒言行録にはね、この人の名を置いて救いはありませんっていう言葉がある。それは僕は信じたっていう時の表現はそういうふうになる。つまり愛の告白と同じです。あなた以外に私にとって大事な人はいないんですよ、他のものはあなたと比べたらもう一切ゴミですっていうぐらいな、そういう表現なんですよ。だからこの方以外に救いがないっていうのは、それは信じた人にとってはそうなんだ。イエスのなさったことを見てるときにね、いろんな救ったりなんかしてるときに悔い改めなさいとか、それから割礼受けなさいとか、そのためにこれしなさいっていう、いわゆる布教活動をした形跡はないですね。全く自由。そして雷病に10人癒したときに一人だけお礼言いに帰ってきたっていうのがあるんだけどもね、それでたった一人だけかってイエスは寂しがったけれども、来なかった9人は呪われてしまいなんて決して言ってない。だからね、来ないやつはダメだっていうふうなことじゃないわけですよ。そしてそれがどう評価されようとそのままでいいんだっていうね。そうするとキリスト教っていうのが自己の勢力拡大を狙った時期に権威をつけなきゃいけないから、そしてそれはね、今のカルト宗教と同じの、分かりやすいんです。こうなってる人は天国、こうじゃない人地獄、だからこっち来なさいっていうね。そしてこっち側をうんと脅かすんです。来なかった人はこうなるぞこうなるぞ。だからカルトに捕まった人っていうのは抜け出せないっていうのは、その徹底して脅かされてるから、そうは言ってもやっぱ来るんじゃないかっていう心配があってなかなか抜けないんですよ。 それぐらい操作してしまうね。それぐらい、またそれに影響を受けるぐらい人間というのは善悪の知識に動かされるものなんだということです。そうじゃなくて、ね、そのまんま、あるがまんまっていうのは、これもね、あるがまんまをあるべき姿というふうに受け取らないでほしいんです。あるがまんまに生きるっていうことは、その時その時の自分に正直である。その時その時の自分をすっと受け止めることができるっていうこと。だからちょっと難しい。逃げたりするってこともあるかもしれないし、飾るってこともあるかもしれないし、強がり言うってこともあるかもしれないし。だからその時その時の振り返った時に、あれはちょっといい格好してたなとか、このことを意識してたなっていうことを受け止めて、すっと言えるなら、それが自由な。それをしちゃいけないとかじゃなくて、自分の状態を客観的に認めればいい。で、いいとか悪いとかっていうのは、全然当てにならない。だけど、現代の日本人の暮らしっていうのは、やっぱり、善因って言っていいんじゃないですか。いいこと追求で忙しい。体にいい。あとね、それでそのいいっていう要素がなんか見えにくいから、みんな暗くなる。なってるわけですよね。だから一体どうなるんだろうっていう。だけど神様はいい悪いを超越して、そしてしかももう一つ決定的に大事なことは、でもその神は人間を愛しておられる、受け止めておられる、そして決して滅ぼすことを目的としておられない。それはもう一つの創世記の神話、ノアの物語にそれがちゃんと出ています、ね、もう二度と滅ぼすことはしないっていう、あのノアの箱舟の物語をね、第二の創造物語っていうふうに、もう最初のにあるね、創造物語のノアの箱舟の出来事で全ての人を滅ぼして、もっぺん人間は新しく、神様は新しく出発しようとした。そしてそれでもう決して滅ぼすっていうことはしないぞっていうふうに、それを見出した信仰告白。今の創世記の一章と、それから創世記二章を書いた、両方の資料が混在してるみたいなんです。ノアのもの、六章から九章ね。だから、ちょっとややこしいところがあるんですけれども、でも、私はとても大事なところは、もう決して二度と滅ぼすことはしない。どうぞ、最後の審判ことにも触れますけれども、神様は人間を滅ぼすことを決してお考えになってない。だからそういうね、この地獄とかそういうのは言葉に振り回されちゃいけない。それを利用するのは自分のところへキュッと囲い込もうとする連中がそれをするだっていうふうに考えてくだしたらいい。ちょっと負け惜しみ言いましたけどもね、カトリック行かれたのちょっと寂しいみたいな、そんなことないです。本当は嬉しいです。そしてね、不思議なんですよ。ホームページでね、反応を持った人は不思議にみんなカトリック行っちゃうんですよ。一度うちに礼拝出てからね、ほんでやっぱりカトリックで、この間もそういう人いたの。ね、みんなね、どこだって結局いいわけ、世界はね、同じだから。だから、そしてそこは自由に生きてる。そして、多分、僕が言ってるような自由さが現実的にあるのがカトリック教会だろう、というふうに思うんです。カトリック教会は、どういう状態ででもいられる教会のようですよ。ところがね、プロテスタントは、なんとなしね、ねばならぬっていうのは、残ってる。それが道徳的っていうのか、だから誠実厳守とか、それからね、礼拝に出てくる回数とか、教会で奉仕どれだけしてるかとか、それによっていい信者が、つまり信者にランク付けがあったりして、A ランク、B ランク、C ランクとかね。プロテスタントが嫌いっていうわけじゃないんですけども、プロテスタントはすごい主義主張で、僕ら現に教団の中にいても、すごいレッテル貼ってみますよ。 そしだからこう窮屈になっちゃうんですよ。そう見てるなとかって、なんか自然にそういうふうに分かれてて、それでなんか総会で発言したりっていう時は、あれは何だからあれだなとかって、そういう感情的に反対とかね、なんとかってそういうふうになっちゃう。だからそういう部分をもっと乗り越えなきゃダメだっていうふうに思うんですけど、まあやっぱりそれは時間がかかります。長いことそれできちゃったからね、それでそういう習慣がついちゃってる。だからその自由に広く見るっていう見方っていうのは、あのこれから互いに、それはまず分かった人が自分からそれをやっていくしかないだろうというふうに思うんですね。でだんだんにそれが広がっていく。あのそしてそれが本当は一番楽で自由でいい生き方ね、自分を飾らなくていい、そのまんまでいいっていうのがね、一番自由なんですから。まず第一に神様がそのようにお作りになったんだから、それを自分でこれじゃダメっていうのは神様は一番お怒りになるはずです。まあ病気があったって、あるいはいろんな癖があったって、それはそれなりにちゃんと出番がある。神様はそのように作ってらっしゃる。あんまり人間仲間として比較したりしないでね、そのまんま受け入れていけたらなというふうに思いますね。一応今日はそこで、終わりたいというふうに思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日もありがとうございました。人間がどんなに罪深いかを今痛切に感じさせられています。でもどうぞそのことで傷ついている弱い人々をと常に共にいてくださいますように。特に戦争で傷つく人たちがたくさんいますから、そういうことが少しでも早く止まることができるように、どうぞ私たちに知恵を与え、また勇気を与えてください。このお祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。